はい、次、問い7ですね。要介護認定について正しいものはどれか2つ選べということで問題出してますけれども、ここのね、要介護認定のところって、まあ、毎年3問ぐらいは出るんで、かなり重要なところ、もう合格に直結するぐらい大切なところになってくるんでね、しっかりとね、勉強しておくべきところかなというふうに思います。ということで、まずこれ4番から見ていきたいと思いますけれども、ここがまあ一番わかりやすかったかなと思います。まあ、新規認定の効力は、認定を受けた日の翌日から発生するとありますけれども、そもそもですね、この要介護認定の新規認定を受けるっていうことは、何かしら介護を要する状態なわけじゃないですか。で、この介護認定の結果っていうのは、おおむね1ヶ月程度かかるんですね。じゃあ、その申請した日から1ヶ月もかかってたら、まあ、そこの、じゃあ1ヶ月の期間サービス受けれないんかっていうふうになってくるわけじゃないですか。この新規認定の効力は認定を受けた日の翌日から発生するってなると1ヶ月分じゃあこれ丸々サービス受けれなくなっちゃうので、そうではなくてですね、新規認定の効力っていうのは申請日から効力が発生するようになります。はい。まあ、例えばこれ例を挙げるとですね、このおばあちゃんが、この新規認定の申請をですね、4月の1日にした場合ですね、はい、で、結果が出たのが5月の1日とするじゃないですか。そうするとですね、申請日まで遡るので、4月1日からその認定の効力が発生するということになりますね。つまりですね、ここの4月1日から5月1日までに受けたサービスっていうのもしっかりと保険効きますよということになりますね。ということでですね、これ正しい文章に直すと、新規認定の効力は、申請日まで遡って発生するというのが、まあ、正解の文章になるかなという感じですね。で、この要介護認定と来たら、やっぱり、ね、この要介護認定の流れというものを押さえておかないと、ちょっと得点することが結構難しくなってくるので、ちょっとまあ簡単にね、説明させていただきたいと思いますけれども、まずね、申請します。どこに申請するかというと、市町村に申請します。で、市町村、やることは2つになりますね。はい。認定調査票と、主治医の意見書ですね。はい。まあ、こちらを作成していくというふうな形になります。はい。で、認定調査票は一応3つですね。外境調査と基本調査で特記事項に分かれます。はい。で、この基本調査と主治医の意見書を足してですね、一次判定をコンピューターでかけるんですね。で、この出てきた一次判定と特記事項と、また、主治医の意見書。この3つを重ね合わせて、まあ、二次判定、介護認定審査会というところで二次判定を行います。ここでは人ですね、学識経験者が、に基づいて判定をしていくということになりますね。だからまあ、一次判定はコンピューターでかけて、まあ、コンピューターだけでやったらやっぱり役不足なんで、まあ、そこで二次判定でしっかりと人の目も通していくというふうな形をして、まあ、審査判定を行っていくと。で、出た結果は、市町村に下ろして、で、市町村が認定結果を通知すると。まあ、こういったこう流れになるんですけども、まあ、これを踏まえた上でですね、まあ、5番見ていきたいと思いますけれども、介護認定審査会は審査判定の結果を被保険者に通知するとありますけれども、まあ、先ほども言ったんですけども、介護認定審査会っていうのは、審査判定を行うところなんですね。で、実際に認定するのは市町村になります。で、結果を通知するのも市町村になるので、まあ、この正しい文章っていうのが、介護認定審査会はではなくて、市町村は審査判定の結果を被保険者に通知するというのが、まあ、正しい文章になるかなという感じですね。なので、まあ、5番×ということになります。だから審査判定は介護認定審査会で行って、実際に認定を行うのは市町村であるというところですね。ここしっかりと押さえておくべきところかなと思いますね。で、次2番ですね。更新認定の有効期限は原則24ヶ月であるとありますけれどもですね。認定の有効期間というのも、まあ、市町村が決定するというところで、まあ、新規認定と区分変更認定で、更新認定というのがあります。で、新規認定はまあ初めての方ですね。で、区分変更認定というのは、まあ、例えば要介護2からですね、かなりレベルが落ちてもう全然サービスの点数が足りませんってなった時に、まあ、要介護4ぐらい出たらいいかなみたいな感じで、こう区分変更認定というのを行っていく、こうレベルが落ちた人に対して認定していくというところですね。で、この更新認定というのは、まあ、単純に期限が切れたからまた更新で認定していくというところのこの3つになるんですけども、この新規認定、区分変更認定に関しては原則6ヶ月になります。で、3ヶ月から12ヶ月の間で短縮したり延長したりということになってきますね。この更新認定に関しては原則12ヶ月になります。これも3ヶ月から36ヶ月の間で短縮で延長するという形になりますね、原則ね。で、さらにですね、これ要介護と状態区分が前回と変わらなかった場合は48ヶ月までの延長が可能となったというところで、これがまあ2020年の法改正でこうなってます。はい。 じゃあ、これをね、どうやって短縮、延長を決めてるんですかということなんですけども、これはですね、二次判定、介護認定審査会っていうのは、まあ、学識経験者が一応まあ、審査判定をして、で、市町村に下ろして、で、市町村が認定するわけなんですけども、その市町村にこう、下ろすときにですね、付帯意見というのを付すことができるんですね。で、この付帯意見というのが一応二つ、で、認定の有効期間とサービスの種類を指定することができるんですね。で、ここで、まあ、例えば、この学識経験者たちが審査判定を行ってますので、まあ、この人は、短縮した方がいいんじゃないかと、まあ状態が変わりやすいので、短縮にした方がいいんじゃないかとか、まあこの人もあんまり状態もあんまり変わらへんな、延長でもいいんちゃうみたいな感じで、こう、学識経験者たちが付帯意見として市町村に出すことができると。まあそういう感じになりますね。ということで、まあ更新認定の有効期限は原則24ヶ月ではなくて12ヶ月であるというのが正解になりますので、2番は×ということになります。まあここのね、更新認定のところ結構深めにやりましたけれども、結構ね、出るところなので、しっかりと押さえておくべきところかなというふうに思いますね。で、次1番ですね。被保険者が市町村からサービスの種類の指定を受けた場合、指定された以外のサービスについては保険給付されないとありますけれども、これ何を言ってるのかというと、先ほどのこの二次判定ですね、介護認定審査会は市町村に対して付帯意見を付すことができるというふうに説明したと思うんですけれども、それの2番ですね、このサービスの種類を指定することができるんですね。で、回答のところにも書いてあると思うんですけど、まあ、介護認定審査会から療養に関する事項について意見が述べられた場合は、その意見に基づき、その保険者が受けられるサービスの種類を指定することができるというふうになってますので、まあ、それ以外についてはですね、保険給付されないので、まあ、ここ一つね、覚えておくといいかなというふうに思いますね。はい。で、次3番ですね。市町村は、更新認定の調査を指定許諾サービス事業者に委託することはできないとありますけれども、まずですね、これ新規認定と更新認定、変更認定に関して、原則は市町村の職員がどっちもやるんですね。でも、結構こう量が多かったりとかするので、こう新規認定に関しては、指定市町村事務受託法人にこう委託することができると。で、更新認定、変更認定なんかもっと多いので、まあ、指定、市町村事務受託法人の他にですね、介護支援専門員であったり、地域包括支援センターで、指定許諾介護支援事業者で、地域密着型介護老人福祉施設で、介護保健施設とか、まあ、この辺にこう、業務を委託することができるんですね。しかし、これ、問題文は指定許諾サービス事業者に委託ってなってるので、委託することできないので、これ3番丸ということになりますね。新規認定の方が、まあ、更新認定、変更認定よりも結構、まあ、重要な度合いが高いんですなので、これ指定市町村事務受託法人にしか委託することができないんですよ。でもこれ更新認定、変更認定は、まあ、ある程度こう、今まで受けてきたこう歴史があるので、まあ、比較的こう、簡単言うとあれですけどね、あの新規認定よりかは、まあ、簡単な業務になりやすいので、いろんなところにこう、業務を振ることができるというふうな形で覚えたら大丈夫かなという感じですね。こう、ニュアンス的なイメージとしては、ね、そういう感じで覚えたらいいかなというふうに思いますね。ということで3番丸ということになります。はい。ということで、この問い7の正解は1と3ということになりますね。結構難しかったかなとは思いますけれども。まあ、復習するとですね、新規認定の効力の話であったりとか、あとまあ、申請からですね、まあ、どういった形で流れていくのかということをやったり、あとまあ、認定の有効期間であったりとかですね。はい。あとまあ、これ二次判定ですね。介護認定審査会は、付帯意見を市町村に付すことができる。とか、まあ、この辺のところをね、しっかりと押さえておくと、まあ、この辺の問題は強くなれるかなというふうに思いますんでね、しっかりと勉強していきましょう。以上です。ありがとうございます。